自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。5月29日金曜日でございます。本日は、今移動中でございます。今はですね、福島県の喜多方市から山形県へ抜ける途中ですね。ということで今は福島県、山の中に入っているところなんですけれども、気温が19度、だけど日差しがすごいですね。めちゃくちゃ暑いです。ゴールデンウィークの鳥海山ガイドが終わって、その後同じ道を、逆方向に走ってですね、僕は、帰宅をしているんですけれども、その時に比べれば、ちょうど3週間ですね、3週間経ったところなんですけれども、もう緑が濃い、日差しの強さは倍ぐらいに感じますね。とんでもなく日差しが強いです。いや、夏山になったなっていう雰囲気がとてもあります。あ、もう21度になった。どんどん気温が上がってますね。で、僕の目の前にはですね、はっきりとは見えてないんだけど、雲があってね、ここには西吾妻山があります。福島県側はグランデコスキー場、そして山形県側には天元台がある、そんな山域に来ているんですけれども、先ほど山の上にまだ雪がね、残っているのが見えました。なんとなく清々しいです。これからねスキーに行くんだと思うと本当に清々しいです。今走っている道路の周りは本当もうね、緑が濃くなって森がもううっそうとしているんですよね。で、春の花も一旦もう咲き終えて、ところどころねまだ花が色づいている場所はあるんですけれども、でももう春のそれとは大きく違っている、そんな中スキーを持って北上しているっていうのが気分的にはですね、ものすごい気持ちいいですね。今日はね、まだ滑るつもりはないんですけれども、明日明後日、そして天気次第だけど月曜日も滑ろうかと思っていて、ここから3日間ね、3連チャンのスキーをやろうと思ってます。いや、今日もね、朝ラー食べちゃおうかなとかって、ちょうど喜多方にいたからね、朝ラー食べちゃおうかななんて思っていたんですけれども、今日はちょっとパスしてセブンイレブンのサラダだけにしてきました。すごい小さな細かな話で大変恐縮なんですけど、最近コンビニ、各店舗っていうとちょっと言い過ぎかもしれないけど、プロテイン系の食材って増えてるじゃないですか。もう何年も前からだけど、例えばサンドイッチっていうんですかね、サンドイッチですよね、あれもね、ホットドッグみたいな、コッペパンみたいなパンに具が挟んであるのもサンドイッチとして考えていくと、タンパク質系のサンドイッチって各店舗結構ありますよね。そのパンそのものも、ブラン、オーツとかね、あれはだから全粒粉っていうんですか、ああいうのとかライ麦とか、いろいろ使って、その低 GI ってやつですよね、血糖値の上昇を緩やかにしてくれるタイプの穀物、小麦なんかを使って で作られているパンを用いた中にゆで卵、鶏の胸肉、ブロッコリー、主にそれですね、が挟んであるサンドイッチありますよね。それと、その具材だけがサラダとして売ってるの知ってます？ゆで卵、鶏胸肉、ブロッコリードレッシング別ってやつですね。あれがね最近気に入ってます。あの最近のコンビニのサラダなんかも決して安くないんで、まあ今言った3種の具が入ってるやつにしたって、コンビニのコーヒードリップコーヒーの、まあ、スモールサイズのカップと同じぐらいの大きさの中にその3つの具がちょこちょこって入っているくらいで、まあ、値段的には400円近くするわけなんで決して安くないんですけど、ちょっとそういうのあれですかね、あの流行ってんですかね。昨日ミニストップでも同様の商品見たし、今朝もセブンイレブンであって、ついついそれに手が伸びてね、なんとなく罪悪感がないわけですよ。ゆで卵、鶏のもも、胸肉、それとブロッコリーですよね。最近またね、まあデブになったんで、それをもう一回夏までに、までっていうことね、もう夏ですからね、7月いっぱいぐらいまでになんとか解消できないものかと思って、また食事を改めてですね、そんなもんばっか食ってんです。そうするとやっぱりコンビニとかで買えるものの中でそういうものをチョイスしてるわけですよ。今までだったらチキンサラダ買ってゆで卵買ってみたいな、もしくはプロテインドリンク買ってみたいな、そういう感じですよね。なるべく糖質を取り入れないようにして、タンパク質多めだけど食物繊維も取りたいよねみたいな。で今は僕は脂質に関しては結構容赦なく食べてます。油ですね。ただしトランス脂肪酸っていう類のものは排除していて、まあ主にオリーブオイルですかね。あとは動物性の脂質っていうのかな、例えばゆで卵だって脂質結構入ってますよね。まあそういうものはね結構容赦なくとって、油を取り入れて糖質を抑えて、油を燃料に体が動くっていうのを今体に教え込んでる、教え込むっていうのとは違うんですかね、体がもう嫌をなしに油をエネルギーにしないとエネルギーないよねっていう状態を作ってる、そんな感じなんですよね。だからこそコンビニにある、そのタンパク質系サラダがありがたいですね。できるだけねドレッシングももうかけないです。そのまま食べてる。全然食べれるからね。お塩でもあればね、塩パラッと本当にサラサラっとかけてね食べるかもしれないけど、まあ塩もね水分を吸ってむくんじゃったりしますからね。まあ本当に必要であれば塩をちょっと振る、そのぐらいですね。あとマヨネーズもね意外と僕ガンガン使っちゃってますっていう人体実験をしてる、そんなね、朝の朝食だから、それが、北方の朝ラーメンを上回ってしまった。僕のマインドは今そんなところなんで、人体実験をしながらですね、また皆さんに、体を整えていくというところをね、このラジオを使って発信していこうかなというふうに思っております。今回も一応車中泊の用意を軽くしてきたんですよね。寝れるようにはして持ってきたんですけど、なんとなくそれもですね、なんか僕適当いい加減だから、その本当に適当になっちゃっててすごい簡易的な、きっちり整えて寝るとかねもう全然してなくて、昨日ももうああもう眠くてダメだと思ったんで、まあ、一番近くにあった道の駅に入ってそこで寝たんですけど、この季節まだ意外と車中泊いますね。なんかぼちぼち暑くなってくるから、 車中泊にとっては結構辛いシーズンに突入してくるんですよね。だけどまあこの福島県だったりとか山形のとかね、東北だったらね、まだもうちょっと大丈夫なのかなって思いました。ただ寝袋はねもうほぼ いらないですね。もう暑すぎる。寝袋かけてたら昨日も暑くて思わず吐いちゃいましたからね。 T シャツで寝てて寝袋吐いちゃうっていうことはよっぽどあったかいんですよね。でそこでね、僕はニューアイテムを、入手しましてですね、これは前のステップワゴンでも使っていたんだけど、ステップワゴンを廃車するときに中に積みっぱなしで車を出しちゃったので、まあ新たに買ったっていうものなんですけど、あの網戸ですね、網戸。僕のデリカについては、後ろのドアっていうのかな、後部座席用のドアってスライドドアなわけですよ。それが、まあ、左右についているんですけれども、そのスライドドアに上から袋状になっているネットをかぶせて、それで網戸にするっていう商品で、まあ、すごく簡易的なんだけど、なかなか効果があってですね、その網戸をつけて、網戸っていうかネットをかけて窓を、まあ、少し開けておくだけで十分です。全開にする必要ない、まだね、まあ3センチとか開けておいて、まあ、セキュリティの面でもね、ちょっと全開っていうのは不安ですからね、3センチぐらい開けて寝ればそれなりに空気が動くから熱がこもることがない分ね、快適に寝れるんですよ、多少はね。真夏はまた別の話ですよ。でそれと、USB 充電のサーキュレーターも持ってきたんで、まあ、こういうのを使うと車中泊もなかなかね快適になってくると思います。やっぱね、空気が動いてるか動いてないか全然違いますからね。まあ、この、ラジオを聞いてる方の中に車中泊をする人がどのぐらいいるか全く分かんないですけど、多分超少数派だと思いますけどね、このラジオでの車中泊ユーザーっていうのはね。だけどまあそんな方のお役に立てばと思って、これからね車中泊がきつい時期に入りますから、そんなところでのそのティップっていうんですかね、ハウトゥーをねちょっとお知らせしてみました。いや寝袋はね、僕軽くてまあなんだろう、マイナス5度とかのやつ使ってるんですけど、それを夏掛けっていうか布団みたいにかけててももう暑いですね。足なんかも入れてらんない、だから T シャツ短パンで素足でさ、お腹の寒くなったらお腹の上に寝袋乗せるくらいな、そんな感じがいいんじゃないかなと思いますね。でもね、キャンピングカーの人は今はエアコンが入ってる人もいるし、きついのは軽自動車の車中泊の人ですよね。さっき今朝もですね、僕のお隣に泊めていた車中泊の方は年の頃で言うと50代後半くらいのカップルでしたけれども、軽自動車のその箱番ではないですよね。よくあるじゃないですか、最近の軽自動車ってみんな後ろがもう大きいですよね、スペースがあるっていうか。それでね車中泊されてたみたいで、僕がドア開けるタイミングでその方たちはちょうど車の整理をしてましたけど、いや暑いだろうと思いましたね。2人寝てたらね、さすがに暑いですよね。まあ、キャンピングカーもいるし、ハイエースもいるし、でなんかね、みんなっていうか慣れてる人はリアゲートをちょっと開けて10センチぐらい隙間ができるようにして、つっかい棒を入れてドア開けっぱなしにしてんですよね。しかもあれ最近そういうのありますよね。ただつっかい棒してたらさ、後ろからガチャって開けられちゃうじゃん。それを開かないようにするツールがありますよね、ちゃんとロックできるやつ。よく考えてんなと思いましたね。 まあ、ああいうのを使ってね、後ろのリアゲートを開けて、で中に後ろリアゲート用の網戸ってあるんですよね。そういうのをしておけば蚊も気にならないし完璧だと思うんですけど、まあそれでも暑いですよね。まあ、僕はこの車中泊、まあ、今回ね、これをちょっと楽しんで、一旦車中泊はおしまいかな、わかんないけど、気がついたらまたやってるかもしれないですけどね。とりあえずもうスキーで遠征することもないから、しばらくは古民家風の谷の掃除を徹底的にして、あそこをね、快適にして、まあ、寝泊まりすんならそこかなみたいな風にしていこうと思ってます。昨日もね、昼間風の谷に行ってみたら、もうね、やっぱり隙間風っていう隙間風が至る所から入ってくるから、なんか枯葉とかがね、もうね、土間にね散乱してるんですよ。そういうのをね全部きれいにしないと住むに住めないっていうか、住むわけじゃないんだけど、なんか、さっぱりしないじゃないですか。だからね、まあ、来週、この鳥海山遠征から帰ったらね、来週末のバーベキューに向けて、まあ、徹底的に掃除しようかなと思ってます。まあ、こうやってね季節が変わっていくっていうことですね。今山形に入ったらね、路面が濡れてるんですけど、雨、まあ、今朝雨ちょっと降ってたっぽいですからね、これからは晴れてくるはずです。明日も天気いいといいな。どうなんでしょうね、ちょっとわかんないけど、まだ見てない、あえて見てない。まあ、今日はここから月山の横をすり抜けるルートで鳥海山の方に行ってみようかなと思っております。まあ雪を見るわけじゃなくて、なんとなく、あ、雪があるなっていうところをドライブしながら鳥海山の方に向かって行って、まあその到着する時間によって、あと天気によって設計の付き具合をね、少し遠目から眺めて土日に滑るラインっていうのを少し吟味してみようかなというふうに思っております。ということで、まあ、今シーズンもいよいよ、ラストのグライディングとなります。スノートリップ最終章入りますんで、気をつけて行っていきたいと思います。頑張ります。それでは、最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあね。